腰が痛い、膝が痛い、肩が痛い、でももうこの年だからとか、どうせ変わらないとか、いつも痛いわけではないからとか、そう言って痛みを諦めていませんか？諦める前にお試しいただきたいのが、再瞬間制約所の通算糖です。通算糖は痛みに効果がある5つの生薬を処方した医薬品。まずは無料の試供薬をお試しください。お申し込みは0120-305-305、 0120-305-305、 朝9時から夜9時まで。通算糖は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。
世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア。
サルトル情報局。
お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。皆さん、いろいろとこう情報をね、いろんなところから得てると思うんですけど、どこからこう得ますでしょうね。でラジオをこう聞いていただきながら、どこから情報を得ますかいうというのもなんなんですけど、僕はやっぱこうラジオが多いですね。でそのラジオでね、天津飯の話をしてましてね、天津飯、僕何の番組やったか忘れたんですけど、その王将で天津飯を頼む時の話をしてたんですよ。どういうことかというと、天津飯あん多め言うて言うのができんねんでと。そやけど店によってはできひんかもしれへんけどなという、まあ保険を打っておられたんですが、ちょっとそれええなあ思ったんですよ。というのは、その僕天津飯、そのあんがねものすごい好きやから、あのあんがおめえってどんなんやろなあ思って、すごくこう関心を持ったわけですよ。ほなまあミキシで言うたら175号線沿いミキシ大村に王将があるじゃないですか。ミキシ大村の王将は一体どうなんだろうかということを思いまして、これちょっとこう頼んでみたいなというふうなこともあってね、で王将に行ったんですよ。でもまあそのラジオの情報では、あん多め言うっていうのができひん店もあるかもしれへんというていうことなんで、頼む前からやっぱこうドキドキするわけですよ。あかん店やったらどないしようかなとかね、言うていうふうに思うわけなんですけど、店員さん来られて、何なさいますか言うてオーダーを取りに来てくださった時に、まあちょっとこう恥ずかしい気持ちもあったんですけど、まあ、勇気を振り絞りまして思い切って頼んでみたんです。天津飯あん多めで、店員さんどんな顔すんのやろなっていうふうに思いますやんか。ほな店員さんね、まあ、それはもう当たり前の話ですよと言わんばかりに、もうこちらのドキドキは一体どこへやらという風な感じで見事に透かされたんですね。でしばらくしまして、天津飯がこう運ばれてきました。天津飯あんを埋めてどんな感じの多めで出てくるんだろうかという風にこうドキドキワクワクしながら待ってたんですけども、もうこれはね、誰からの目も明らかなあん多めの天津飯です。どれぐらいかって言ったらね、もうねあんにご飯、卵とご飯がもう溺れそうなぐらい。ほんでまたこう一口こう食べませんか、めっちゃ美味しい。でこれからはもう絶対これやなー言うていうふうに思いました。でところでなんですけど、はい、店員さんどうやってその厨房にね、この天津飯あん多め言うていうのを伝えたんやろなあ言うていうふうに思いませんか。なんかこう王将言葉でなんかあんねやろかなとか言うていうふうに思いますやん。 でまあまあまあなんとなく引っかかってはおったんですけど、まあ、その疑問は解決せんと、まあ、帰ってきたんですよ。で家に帰ってきまして、でかみさんがねレシートを見てキャッキャと笑うんです、喜ぶんですよ。なんなん言うて言うたら、天津飯あん多めってレシートに書いてあんで言うて、まさかきっとこのオーダーした時にも厨房に送られる伝票にこう書かれてたに違いないんですよね。これはええことを知ったなというふうに思います。なんかこうあの王将でそういう注文とかしてる人とか見たら通やなー言うて言う感じしたりするやないですかね。天津飯好きな方も大勢おられるんちゃうかなというふうに思いますんで、ぜひ三木市の大村で王将で天津飯頼む際には、まあ、あんが好きや言うていうのが前提ですけどもね、天津飯あん多めっていうので注文してみてはいかがでしょうか。さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人リスイズ三木の提供でお送りいたします。2月前半のサルトルのミキテクテクマップはどこに行ったかと言いますと、ミキ市にあります兵庫県立ミキ総合防災公園に隣接する形でありますね、E ディフェンスの方に行ってまいりました。 E ディフェンス世界ギネス記録に登録されているという、まあ、そういう施設やったりするんですけども、で、E ディフェンス17日に行ったのは何でかと言いますとね、これ実験がね行われてたんですよ。で報道向けの実験ということで FM ミッキーもね、報道陣ですから、報道を、まあ、代表して報道代表して、うん、報道の報道におるものとしてね、この E ディフェンスの実験を見に行ったんですけれども、でどんな実験かと言いますと、まあ、めっちゃ簡単に言いますと建物被害の見える化を図るというものですね。カーテンウォールに LED の光センサーを設置しまして、地震が発生すると建物の歪みや傾きをセンサーで計測して推定をしまして、被害の程度を LED ライトの光で速やかに表示させるというものです。実験は高さおよそ27メートルの鉄骨10階建ての建物を使いまして、震度3程度とこれが2回ありました。それから阪神淡路大震災の揺れを再現して行われました。阪神淡路大震災の揺れに関しては1回です。で震度3程度の地震だとですね、見た目では揺れはほとんど感じないんですけれども、センサーはきちんと働いておりまして、被害部分の LED ライトが緑色に点灯しました。これまあ白色がずっとこう先にね、白が点灯されているところに、地震の揺れがありますと、そうすると、どんな震度でしたよっていうのをこう被害があったら LED ライトでね教えてくれるというものなんですけども、まあ、その時は緑色やったと、まあ、ということは、まあ、ほとんどこの揺れを感じないというような感じでしたけども、見た目にはどうもないように見えていたとしても、まあ、これは危険やでっていうことを、まあ、LED ライトが光ることによって教えてくれるということになるんですね。で震度3程度の揺れに関してはなんかまあ気持ちも余裕やったんですけど、こう見とってもですよ、あなんかああ今揺すっとんねんけどなと、そうやけどなんか揺れてないなっていう感じやったんですけど、でその、感じを持ちましてね、まあ心の準備というかね、いうもんで心の準備ができひんまま言うた方がいいかな。でこの阪神淡路大震災を再現するという時に、まあ声を出すこともできひんぐらい血の気も引くぐらいのそんな揺れでしたね。ドーンとこう音を立てまして、建物はですね大きく揺れると同時に危険を示す赤色のライトが一斉に点灯しました。 ね、あれもしあの LED ライトだけじゃなくてブザーとかが一緒に、設置をされるいうっていうのであればもうブーブーブーとか言って言うとったんちゃうかなというふうに思いますね。もう正直言ってもう見るなり怖いというふうに思いました。でシステム作動の実験で倒壊の実験ではなかったので、震災の再現というのもこの30秒程度ということだったんですけども、あれはねほんまに心臓に悪いなというふうに思いました。にしても新たなオフィスビルの実装がこの日の実験を経て決められるのであればすごいのを見せてもらえたんやなというふうに思います。もう見せてもらったないうという感じやね。で、こちらちょっとね、ツイッターの方にもね写真の方を上げさせてもらってるんですけども、 LED ライトですから、まあ、平時の時もこうつけるというふうにしてるんですが、平時の LED の使用用途として、でまあ光のデザインっていうのかな、そういうのがされてるんですが、でそのデザインされた一つをちょっとこうツイッターの方で上げさせていただいてるんですけども、何かと言いますと、ちょうどこう5階でね、半分半分で分かれますんで、半分は三角の頂点が下向いてるやつで、もう半分は三角の頂点が上向いてるやつと、下半分ね。でこれは何を意味してるかというと、赤色部分は港神戸をイメージしたポートタワーということです。ちょっと微妙やったかなというふうに思うんですけどもね、まあこんな、そういう実験をね、活かしてもらいましたという、まあ、一つ報告でございます。今週の火曜日からサルトルのミキテクテクマップはまた場所を変えております。今回、行かせていただいているところを言うというのはね、提供もいただいているところなんですけれども、三木市観光協会の方にね伺っておりますんでね、またお聞きいただければなと思うんですが、三木市観光協会にね、陳列棚があるんですよ。でそこの陳列棚にね、この度、お酒が、まあ、お酒ずっと前からこの陳列棚の方には並べられておったんですけども、実際にねその陳列棚に並べられるとともに販売もできるようになったんだというっていうことです、ね、え、やっぱこう三木市言うて言うたら山田錦の里でもありますんでね、で山田錦言うて言うたら日本酒のね、玄米でもありますから、でそれをこう作ってる造り酒屋さん稲見酒造さんがありますけども、三木に降り立った玄関口にそうやってこうお土産物としてねお酒が売ってるいうのは非常にええことやなというふうに思いますしね、みんなにもそんなんがあんねんで言うということを知っていただけたらなというふうに思いますね。でそれとともにね、その陳列棚酒だけはないんですね、三木市のね、門というもんがね、いっぱいそこにこう並べられてるという、まあ、そういうもんでございますんでね、それまた見ていただけたらなと見ていただく前に聞いていただいてね、あこんなんがあんねんな言うっていうのをね知っていただけたらなというふうに思います。さあそして、3月9日がね、まあ、だんだんとこう近づいてきたわけなんですけれども、サンキューその語呂合わせからありがとうということでね、今年は3月9日サンキューがいっぱいスペシャルということでねお届けするということになっております。これミキラジ373時から7時までの4時間生放送の、まあ、特別バージョンということでね、この日木曜日なんですけれども、サルトルこと私森田勝が、パーソナリティを務めましてサンキューがいっぱいスペシャルをお届けするということになっておりますんでね、ぜひとも皆さん聞いてください。でまあ、サンキュー何があんねやろな、サンキューなー言って昭和39年生まれとか言ってるのもありますしね、それから何やろ背番号39とかさ、あと何あの出席番号39番なんですとかでしたとか言うていうのもありなんちゃうかなというふうに思いますんで、皆さんが思うサンキューがございましたらですね、ぜひともこちらの FM ミッキーの方にねお寄せをいただきまして、その日サンキューでいっぱい、サンキューいっぱいでね盛り上がっていけたらなというふうに思いますんで、よろしくどうぞお願いをいたします。さあほんで、YouTube の方でもね配信することになっておるんですけれども、今それ This is Mickey の YouTube チャンネルでね配信をいたしますが、今 YouTube チャンネルの方は、この間行いました、道の駅ミキでねあったあのいちごのね、クイズ大会の様子からいちごイベントと絡めたやつね、をお送りしておりますけれども、この月曜日からかな、ちょうどあのなんだ子供たちの演奏の様子というのが流れておりますんでね、またぜひご覧いただけたらなというふうに思います。さあ今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございます。 また来週、バイバイ。
国民健康保険税は期日内に納めましょう。保険税は皆さんが安心して医療を受けるための大切な財源です。納め忘れないためには口座振替が大変便利です。ぜひご利用ください。三木市国民健康保険からのお知らせでした。
私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
安心安全の草刈りを応援する草刈りチップ層、農園芸浜野のトップメーカー三洋金属が一時をお知らせします。
梶原和義の人間宇宙論
パート2。
皆さんこんにちは、梶原和義です。
アシスタントの中谷舞です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話しいただきます。梶原和義の人間宇宙論パート2、この番組は梶原和義の協力でお送りします。